企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。明けましておめでとうございます。
皆さん明けましておめでとうございます。アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。さあ2026年最初の放送となります。どうぞ皆さん、そして藤本さん、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード7971東証スタンダード上場通り代表取締役社長長島元博さんにお越しいただいています。長島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、明けましておめでとうございます。通り株式会社の長島でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。通りは兵庫県伊丹市に本社を構える内装材のトップメーカーです。塩ビ床材を中心にカーペット、カーテン、壁紙などを幅広く手掛け、国内8割を占めるインテリア事業を軸に成長を続けています。それでは長島さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社は大正8年に国産初のリノリウムという床材の製造販売をスタートにしております。リノリウムというのは 100% 天然素材の床材なんですが、その後塩ビの床材やカーペットを中心とする床材の専業メーカーとなりまして、後にカーテン、壁装材とトータルのインテリア事業を進めてきた会社でございます。国内5つの生産拠点を中心にしておりまして、長年のものづくりをベースにして技術に立脚したお客様との信頼を大切にしてまいりました。
ありがとうございます。この後またじっくりと事業内容などについて伺っていきたいと思いますが、まずは長島さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、では長島さん、生年月日を教えてください。
はい、1959年の12月1日生まれになります。
現在おいくつでしょうか。
はい、66歳になりました。
将来の夢など覚えていらっしゃいますか。
学生の頃は学校の先生になりたくて、なんか学校で野球部の監督になってなんていうようなことをちょっと夢見たりしてました。
はい、それだけご自身でもそのクラブ活動ですとかに熱心でいらっしゃったということですかね。
そうですね。はい、
学生時代アルバイトなどはされていらっしゃいましたか。
一番長かったのはマクドナルドのハンバーガーショップですね。あそこで高校3年生から大学3年生ぐらいまでは結構みっちり、アルバイトしてました。
結構マクドナルドはリーダー制度などもありましたよね。
うん、そうですね。最後はアルバイトのマネージャーみたいな仕事も少し、やってました。
いかがでしたか、そのご経験は。
一つの店舗でもたくさんの方がいて、でその中で、いろんな人付き合いを勉強したり、リーダーシップを勉強するという意味では、ある程度責任も任されてアルバイトしてましたんで、大変役に立ったかなというふうに思ってます。
そして長島さんは新卒でこの通りにご入社されたんですよね。
はい、
この通りを選ばれた理由、きっかけは何だったのでしょうか。
父親が内装工事店を経営してたものですから、そういったことで昔からその通りという会社はよく知ってまして、父親の受けた現場なんかでその通りの材料を荷上げしたり、あるいは敷かれたものにワックス掛けしたりとか、そんなアルバイトもしてましたんで、そういう意味では入る前から比較的に馴染みがあったかなというふうに思います。
最初はどのようなお仕事をご担当されたのでしょうか。
はい、会社入ってから14年ぐらいはずっと営業をしてまして、関東中心で営業してたんですけれども、その後営業企画、経営企画のスタッフの仕事をして、その後は営業本部長をやって今の立場になりました。
問屋さんに出向もされてらっしゃるんですよね。
そうですね、最初は横浜営業所だったんですけど、その後 埼玉県の営業所で、当社と資本関係のない問屋さんに出向して、4年ほど最前線の営業というものを学ばさせてもらいました。
イメージですけれども、問屋さんとなりますと、はい、他社のメーカー品も
そうですね、
販売される、はい、ということですよね、
はい、そうですね、ライバル会社の商品も販売しますし、
そうですよね、
はい、問屋の営業というのは、はい、いろんなお客様から何でも買ってもらえる問屋の営業マンがやっぱり一番優秀だと思います。何でもやっぱり相談して、その問屋さんが強い商品あるいは弱い商品であってもお前から買ってやるよと言ってもらえるような営業マンになるのが非常に大切かなということは特に学びました。
そして先ほどもお話ありましたけれども、非常に若いうちからその会社の中枢である部門に移られていらっしゃったんですね。
はい、41歳の時に、経営企画部の次長になりまして、多分人生の中で一番勉強したのはその経費閣議行ってからの3年4年5年ぐらいかなというふうに思います。
そうでしたか、
はい、
ぜひその社長になられた時に社員の皆さんにお伝えされたことなどもお聞かせいただきたいんですが、
まずは今自分たちの会社が最も大事にすべき、コア事業というものをしっかりもう一度再強化していこうということと、それからグローバルという認識をもっともっと会社に植え付けていきたかったんで、そのやっぱりグローバルをもっともっと意識するような風土に変えていこうということと、やはりこれから、どこにいろんなところにその伸びしろっていうのがありますんで、マーケットで、あり、あるいは、社員であり、そういった伸びしろというものをちゃんと徹底して大切にしていこうというような話をいたしました。私が会社入った当時はパネルクイズアタック25の、
はい、
コマーシャルもしていて、ね、当時ロールカーペットが家庭用に大変よく使われていて、そのロールカーペットのコマーシャルのキャッチフレーズが喜びを敷き詰めるという言葉で、だ非常にいい言葉だなと思っておりました。実はトータルインテリア化ということが進むんで、敷き詰めるというと床材だけがイメージされるんで一時使われなくなってたんですけど、こんなにいい言葉がないと思いまして、2015年なんですけども、この言葉をですね商標登録しまして、
はい、
で今はまた復活させて、名刺にもみんな好きな言葉は名刺の中に書きなさいと言って積極的に使わせていただいています。
ありがとうございます、はい、さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では長島さんが率いる通りについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの長島さんとの共演をお楽しみください。
御社通りのですね主力である、
はい、
まさに喜びを敷き詰めるこの床材事業、
はい、
これについてですね特徴と強み教えていただけますでしょうか。
はい、まず、床材については、ビニール系の床材、塩ビ床材と、はい、今カーペットはタイルカーペットがメインになりますが、ビニール系床材で言いますと、大半の製品というのは、
はい、
接着剤でしっかりと下地に固着させますんで、
はいはい、
でそれを技能士さんが施工されるわけですが、やはりかっちりくっつけてしまうと、何かトラブルがあったときに、簡単に剥がしも張り替えもできませんので、やはりこう技術に、裏付けされたような、その品質へのこだわりみたいなものが非常に重要だということと、それから、プラスチック系の床材で、どんなデザイン表現をするかということは、やはりいいデザインをこう表現するような、その技術的な特徴をどうそこに反映させるか、みたいなことも非常に重要であって、そのあたりが私どもの強みだと思ってます。で、タイルカーペットにつきましては、割とこう、まだ、欧米も長尺のロールカーペットが多かった時代に、日本は比較的早くにタイルカーペットというのは普及いたしました。当時は、まだ OA フロアとかは使われてませんでしたが、やはり部分張り替えが可能な非常に便利なタイルカーペットというのが一気に普及していくときに、当社はその先駆者的な役割をいたしました。今マーケットシェアもそこそこございますが、直近では、滋賀の事業所にタイルカーペットのリサイクルプラントを当社独自の技術で、リサイクルできるプラントを作りまして、積極的に環境対応商品の開発にも力を入れています。
で、ビニール系床材の商業施設向け販売、
はい、
これが好調ということなんですけど、
はい、
その背景にある需要トレンド、何か変化あるんでしょうか。
そうですね、コロナ禍にあって って、はい、まあ、あの宿泊施設ですとか、はい、商業施設の動きが非常に鈍くなってましたけれども、まあ、これが一旦こう開けて、うん、まあ、あの大阪・関西万博の開催というのもありましたですけれども、まあ、今は宿泊施設や商業施設のそういったリニューアル工事も非常に盛んになってます。そういう意味では商業施設メーカーのビニール系の床材というのは非常に好調に推移しております。
で、御社はこの内装だけでなくて浴室シートのバスナーとか、はい、体育館用シートなど新用途にも積極展開されてるんですけど、これ例えば浴室シート、体育館シート、どんなものなのかというところと、はい、こうした新規分野の成長戦略を教えていただけますでしょうか。
はいはい、先ほども少し申し上げましたが、インテリアという枠組みの外ですね、
はいはい、
まあ、行財にあたるような分野で、うん、まあ、新しい伸びしろをしっかり、うん、捉えて、うん、まあ、そこに、製品開発をしていこうということで、うん、取り組んでます。まあ、そのためには、うん、まあ、当社単独のその開発もございますけれども、うん、産学連携であったり、うん、産産連携であるような、うん、そういう研究開発活動も、うん、まあ、注力をしております、うん、で、バスナーというのは、はいはい、まあ、我々まさかそのお風呂の中の床材を開発するなんてあまり発想になかったんですけれども、はい、お風呂はやっぱりユニットバスにしても全部買えるっていうと、はい、結構なお金かかりますね。
確かにそれは丸ごと買えたらそうですよね、
はいはい、で、このバスナーという商品は既存の、はい、その浴室の床面に施工することで、はいはい、うん、清潔感や、うん、あるいは転倒をした時の、うんうんうん、まあ、ショックを、はい、を和らげるとか、うん、あるいはヒートショック対策にもなるということで、非常にご評価いただいて、うん、最近ではDIY でやられる方も結構いらっしゃいますが、うん、
はいはい、
大変伸びている売上の商品の一つです。また体育館用のシートっていうのは、はいはい、昨今は体育館のフローリングがやはりこう経年でささくれだったりすると非常に危ないということで、
木材です
からね、シート系のものがよく使われるんですが、まだまだその分野では現状は輸入品等が多いんですが、まあ我々もそういったものに取り組んでいこうということと、スポーツ市場向けという意味では、この数年の中ではバレーボールの SV リーグ、はい、今14チームで
めっちゃ人気ですよね。
はい、14チームでね、うちのコネクトマットというマットを使っていただきまして、バレーボールの試合なんか見ていただきますと、はいはい、体育館のフローリングの上にマットが敷き込まれた形でコートが出来上がってまして、
はい、
これは長方形の形状した、うん、そんなに重くないマットでして、うんうん、ですがバレーボールの選手が、うん、まあ、いろんなプレーしても、はい、しっかり耐えうるような、
そうですね、飛び込んでますよね、
はいはい、接着剤を使わなくても、はい、粘着シートで、はい、横ずれのしない、構造になってまして、うん、これが今14チームで使っていただいてまして、うん、2年ぐらい使っていただくと、今度それを逆にまたリサイクルに回すということで、うん、当社で引き取らせていただいてリサイクル活用しています、うん、また同じような商品なんですが、うん、去年の7月から、うん、卓球の T リーグと、はいはい、オフィシャルフロアマットパートナーという契約をいたしまして、うん、T リーグの試合で使っていただいている赤いマットは、はい、当社の商品になっております。
そうなんですか。
はい。まあ、そういったスポーツ市場みたいなところでも、うんうん、まだまだその一つの規模はちっちゃいですけれども、うんうん、まあ、そういったところでの取り組みが、また、新たな技術の広がりや、マーケット、まあ、新規分野に対する取り組みのきっかけになっていけばいいなというふうに思っております。
なるほど。あと海外展開について、はい、まあ、中国、アメリカ、インドなどに進出されてるんですけど、はいはい、グローバル展開を拡大する上での中国地域と今後の課題、はい、教えていただけますでしょうか。
は
い、
そうですね。中国と北米には、うん、現地法人を作って、
はい、
まあ、その現地法人を通じて有力な代理店との、はい、まあ、連携を深めていこうということで進めております。また中東、インド、オセアニアあたりは有力な代理店があるので、まあ、さらにそういった代理店との取り組みを強化しているんですが、今後はやはり ASEAN がまだ成長余力が高いエリアだと思いますし、少しでもグレードのいい、まあ、メイドインジャパンの製品をご評価いただいて、拡散していくための代理店施策を進めていきたいなというふうに思っております。
御社の今後の成長戦略、改めて教えていただきたいんですか。
国内の インテリア事業、まあ、今年から当社の事業セグメントを改定したんですが、はいはい、改定した内容っていうのがインテリア事業、それからグローバル事業、建材その他事業となってます。改定した理由というのはやはり投資家様にも、どこで、まあ、トリグループは収益基盤を築き上げて、そして、どこで、その成長力をさらに高めていくのか、まあ、こういったところをはっきり、お示しして、事業ポートフォリオ戦略というものをより明確なものにしていこうということで、今まさに申し上げましたように、インテリア事業の中でもまだまだ伸びしろはたくさんありまして、例えば床材関係はシェア高いですけれども、壁装材はまだまだ非常に、低いから、ここをしっかり伸ばすとか、あるいは、まだまだ分母のちっちゃいグローバル事業や、建材その他事業というのは、これから、大きく伸ばしていこうというような形で、成長戦略を考えておりまして、事業セグメントを変えたことは、投資家さんにご理解いただくことだけじゃなくて、やはりうちの若い社員の人たちにもしっかりそういったものを見てもらおう、意識してもらおうということは非常に大切かなというふうに思っています。
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
得意単然という言葉で、年が変わるときには、まあ、手帳も新しいのに変わりますね、
はい、
でその時に必ず書き、いろんなものを書き写すときに、必ず書く言葉がございまして、まあ、それが得意単然と、もう一つおまけなんですけども失意怠然でして、やはり今こういった立場にいる中で、必ずしもその環境がいい時ばかりじゃないので、まあ物事がうまくいってる調子のいい時でも、まあ、おごることなく淡々とやっぱりつつましい態度を大切にして、逆にまあ失敗があったり、あるいはまあピンチであったり、環境が厳しくなってもトップが動揺しては何も、やはり社員の人たちも動揺が大きくなりますんで、やはり平然と落ち着いて、物事にしっかり取り組む、まあ、そういったこう気持ちを込めて毎年手帳に今申し上げました得意単然、おまけに失意怠然という言葉を書いております。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード7971東証スタンダード上場通り代表取締役社長長島元博さんでした。長島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れの時間です。今日のゲストは通り代表取締役社長長島元博さんでした。そして長島さんの選ばれました四字熟語は得意単然でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。